ヨハネによる福音書第6章5節から13節イエス・キリストの生涯その345000人の給食。イエスは目を上げて大勢の群衆がご自分の方に来るのを見てフィリポに言われた。どこからパンを買ってきてこの人たちに食べさせようか。イエスがこう言われたのはフィリポを試すためであり、ご自分が何をしようとしているのかを知っておられた。フィリポはイエスに答えた。一人一人が少しずつ取るにしても200デナリのパンでは足りません。弟子の一人シモン・ペテロの兄弟アンデレがイエスに言った。ここに大麦のパン5つと魚2匹を持っている少年がいます。でもこんなに大勢の人々ではそれが何になるでしょう。イエスは言われた。人々を座らせなさい。その場所には草がたくさんあったので男たちは座った。その数はおよそ5000人であった。そうしてイエスはパンを取り、感謝の祈りを捧げてから座っている人たちに分け与えられた。魚も同じようにして彼らが望むだけ与えられた。彼らが十分食べた時、イエスは弟子たちに言われた。一つも無駄にならないように余ったパン切れを集めなさい。そこで彼らが集めると大麦のパン5つを食べて余ったパン切れで12のカゴがいっぱいになった。
今日は有名な5000人の給食の奇跡について、取り上げてまいります。ここから私たちはイエス様が私たちの本当の必要に応えてくださる、そういうお方だということを確認いたします。それによって大きな平安をいただきましょう。まずはこの奇跡を順を追って見ていきます。でこの奇跡そのものを見ていく前に、この奇跡の前に何があったかということを先に触れておきます。イエス様は故郷であるナザレの村を訪問しました。しかしそこでは受け入れられないで、ほとんど奇跡を行うことなくイエス様は村を出て行かれました。その後近くの村々で教えをなさったということが聖書に書かれています。そして12人の弟子、十二使徒と呼ばれている特別な弟子たち、彼らを2人1組にしてイスラエルの各地に派遣します。伝道旅行に使わしたわけですね。これについては前回のメッセージで取り上げました。時は紀元29年の春です。杉越の祭りが近づいている頃であるということが、今回読んでいませんが4節に書かれています。イエス様が十字架にかかられるのは紀元30年の杉越の時ですから、1年ちょっと前ということになります。使わされていた十二使徒がイエス様のもとに戻ってまいりました。場所はおそらくガリラヤ湖の、西の方の地域だろうというふうに思われます。あらかじめ日時と場所を弟子たちと話し合っていたんでしょうね。イエス様のところに弟子たちが帰ってきました。ちょうどその頃、預言者であるバプテスマのヨハネが殉教したという知らせがイエス様のもとに届きます。その知らせを聞いたイエス様は弟子たちにおっしゃいました。マルコの福音書6章31節。これは皆様のお手元にお配りしてありますアウトラインの方に青い字で引用してあります。そちらをご覧ください。マルコ6の31。さあ、あなた方だけで寂しいところへ行ってしばらく休みなさい。出入りする人が多くて食事をとる時間さえなかったからである。このように書かれています。12人の使徒たち、12人の弟子たちは伝道旅行に出かける際に悪霊を追い出したり 癒しを行ったりする力がイエス様から与えられました。そのため帰ってきたばかりなのにイエス様と一緒に癒しなどの奉仕を忙しく行うことになったわけです。イエス様は弟子たちには休息が必要だとお考えになりました。そこで寂しいところに行って休めと、そんなふうに言ってくださったわけですね。そこで弟子たちは船に乗ってガリラヤ湖の北東部ですね、まあ、ガリラヤ湖がこういう形してますけれども、この北東部、こちらを目指したわけです。イエス様がいたのはこちらの西側ですね。船で反対側の方に渡ったわけです。この辺りにベツサイダという町があるんですね。ガリラヤ湖にこう川が流れ込んでいる、その河口から北の方に 1.5 キロぐらい離れている場所、ここがベツサイダっていうところなんですが、まあ、そこの近くに上陸したんだろうというふうに考えられています。イエス様も弟子たちに同行なさいましたが、弟子たちとは別の船に乗っておられたようです。そのことがマタイの福音書やマルコの福音書を見るとわかります。ところが群衆は陸路で先回りしていました。弟子たちやイエス様が船で出かけていったと、どうも反対側の方に行くらしいということで、彼らは急いでぐるっと沿岸沿いを進んでいって、イエス様たちが来るのを待ち構えていたわけです。それを見たイエス様は船を岸辺に寄せて上陸なさいました。当然弟子たちもイエス様に従って自分たちの船を降ります。イエス様は集まってきた人たちを哀れに思われました。マタイの福音書14章14節にそのことが書かれています。これも引用してありますのでご覧ください。マタイ14の14、イエスは船から上がり大勢の群衆をご覧になった。そして彼らを深く憐れんで彼らの中の病人たちを癒された。しかもイエス様は、いや、こんなとこまでついてきてもう弟子たち休ませよと思ったのに、全くっていうふうな迷惑な思いを抱かれたのではなくて、彼らを喜んで迎えたということがルカの福音書を見ると書かれているんです。ルカの福音書9章11節、これも引用してあります。イエスは彼らを喜んで迎え、神の国のことを話し、また癒しを必要とする人たちを治された。喜んでイエス様は彼らにお使いになったわけです。前の年の夏から秋にかけての時期、イスラエルの国は公式にイエス様のことを、あいつは救い主ではない、悪霊の力によって奇跡を行う魔術師である、モーセの律法に違反するものである、そんなふうに決定しました。イエス様を信じるユダヤ人はそれからも、それまでも、それからもたくさん現れるんですけれども、国として公式に拒否をしたわけです。そこでイエス様の活動方針が変わったというのはすでにお話ししましたね。以前は多くの人たち、多くのユダヤ人にイエス様こそ旧約聖書が登場を約束してきた救い主である、神の国の王である、そのようなことを知らせ信じてもらうというのが前半のイエス様の活動方針だったわけですが、国として公式に拒否されて以降は、すでに信じてイエス様に従っている弟子たちを訓練するということがイエス様の活動方針に変わったわけです。そしてその一環として奇跡の行い方が変わりました。それまでは大々的に相手が信じていようがいまいが、イエス様は大勢の人の前で奇跡を見せていたわけです。それによってご自分が救い主だということを 信じてもらおうとしたわけですが、公式に拒否されて以降は基本的に少人数の前、しかも信じている人の前でしか奇跡を行わなくなっていったわけです。すでに信じている人の信仰を強めるために、奇跡をお持ちになる、そういうやり方に変えたわけですね。ところが今回ここでイエス様は多くの人たちを癒していらっしゃいます。それだけイエス様はイスラエルの人たちのことを大切に思ってくださっているわけですね。イエス様を求めて集まってきた人たちを、お前たちのことは知らないよ、ちゃんと信じてない人たちは知らないよ、そんなふうに弾かれたのではなくて、喜んでお迎えになって癒しを与えてくださいました。このようにしてイエス様は休む暇もなく癒しを行ったり教えをなさったりなさいました。弟子たちも同じように人々を癒したり、はい次あなたですよなんてこう交通整理をしたり、まあそれこそ忙しく働くことになりました。そうこうしているうちに日が傾いて、間もなく日暮れの時がやってこようとしていました。そこから今回のエピソードが始まるわけですね。では今回の箇所を順番に見ていきたいと思います。まずはイエス様と弟子たちの問答、こちらを見ていきましょう。5節、イエスは目を上げて大勢の群衆がご自分の方に来るのを見て、ピリポに言われた。どこからパンを買ってきてこの人たちに食べさせようか。日が暮れますと夕食が必要になりますね。イエス様は群衆がお腹を空かせてしまうことを心配なさいました。そして弟子の一人であるピリポに、どうやってパンを手に入れたらいいかとお尋ねになりました。イエス様はなぜこんなことをピリポに語られたんでしょうか。6節を見てください。イエスがこう言われたのはピリポを試すためであり、ご自分が何をしようとしているのかを知っておられた。イエス様はご自分がなすべきことを知っていらっしゃいました。イエス様ご自身が奇跡を行うことによって群衆のお腹を満たそうとしていらっしゃったわけです。ピリポは弟子としてイエス様を信じた弟子として、イエス様にはそのようなことを実現する力があるということを信じなければなりませんでした。そこでピリポにそのような信仰があるかどうかを試すために、5節のような質問をイエス様はなさったわけです。ピリポはね、あなたこそご存知です、あなたには彼らのお腹を満たす力がおありになります、まあそう答えることが期待されていたわけです。活動後半のイエス様は弟子訓練を目的にしておられたということを申し上げましたが、ピリポへの質問も弟子訓練の一環だったわけです。彼の内側からイエス様の力を信じる、その信仰を引き出したいと願われたわけです。ではピリポはどう反応したでしょうか。7節、ピリポはイエスに答えた。一人一人が少しずつ取るにしても200デナリのパンでは足りません。ピリポはそこにいた人々にパンを配るために必要な費用をざっと計算しました。集まっていた群衆の数は、成人男性、まあ、イスラエルでは13歳で成人しますので、13歳以上の男の人だけで5000人いたわけです。女性や子供を入れれば軽く1万人は超えていたと考えられます。その人たちにパンを配るためには200デナリあっても足りないとピリポは言いました。200デナリというのは、一般的なユダヤの労働者が200日間働いて稼ぐお金です。 福島県の最低賃金は今時給858円だそうです。まあ都会に比べると安いでさね。この時給858円で計算すると1日8時間で6864円、これが200日ですから137万2800円、200でなりとなるとそれだけのお金ということになります。140万円弱。イエス様ご一行は質素な暮らしをしていらっしゃいましたから、そんな大金は持ち合わせていなかったでしょうね。つまりピリポの答えは、私たちには彼らに食料を用意できません。200デナリもかかるんですもの。しかも200デナリ持ってたって一人一人にほんの少ししかパンを配ってあげることができませんよと答えたわけです。ピリポは計算に強い人だったようですね。ここに何人いるかってのを瞬時に判断し、どれぐらいのお金が合計で必要かってのをすぐ出すことができた。しかし全知全能の神様が人となって来られた救い主、救い主であるイエス様のお力をその計算に入れることはできなかったわけです。他の弟子たちもピリポと同様、不十分な信仰しか持ち合わせていませんでした。そこで他の弟子たちはイエス様に言いました。これはヨハネの福音書には書いてないんですが、ルカの福音書の方に書かれています。ルカの福音書6章35節、これもアウトラインの方に引用してあります。ルカ 6-35、 群衆を解散させてください。そうすれば彼らは周りの村や里に行き、宿を取り何か食べることができるでしょう。私たちはこのような寂しいところにいるのですから。200デナリ持ってたって周りに店はないわけですよね。だからパンを手に入れることも難しい。だからもうめいめいが自分で食料を得られるように、もうここで解散させてください。弟子たちはそのようにイエス様に提案します。ところがイエス様はとんでもないことをおっしゃるんです。マルコの福音書6章37から38、これも引用してありますのでご覧ください。マルコ 6-37-38、するとイエスは答えられた。あなた方があの人たちに食べるものをあげなさい。弟子たちは言った。私たちが出かけて行って200デナリのパンを買い彼らに食べさせるのですか。イエスは彼らに言われた。パンはいくつありますか。行って見てきなさい。弟子たちは当惑しながらも人々の間をめぐって食べ物がないか尋ねて回ります。11人の弟子たちは何も見つけられなかったんですが、ただ一人アンデレだけが食べ物を見つけてきました。そのことが8節と9節、今回のヨハネの福音書の方の8節と9節に書かれています。もう一度ご覧ください。弟子の一人シモン・ペテロの兄弟アンデレがイエスに言った。ここに大麦のパン5つと魚2匹を持っている少年がいます。でもこんなに大勢の人々ではそれが何になるでしょう。アンデレが連れてきた少年が持っていた食べ物というのは5つの大麦パンと2匹の魚だけでした。持ち主であるこの子供にとっては十分な量かもしれませんが、1万人以上の人々の必要の前ではもうなきに等しい量ですね。ですからアンデレも何になるでしょうと否定的な意見をここで述べています。まさかこれ取り上げるわけにはいかないでしょうと、ね、子供のお弁当取り上げるなんてのはかわいそうな話ですからね。でしかも取り上げたとしても1万人の人たちにこれを配るわけにはいかないでしょうと、だから意味がないですとアンデレは答えました。アンデレという人はイエス様の命令を忠実に行う人です。 特に他の人をイエス様のもとに連れてくることが得意な人でした。今回も少年を連れてきましたよね。食べ物を持っている子供を連れてくるっていうのはなかなか大変だと思うんですよ。でも彼はイエス様のところにその少年を連れてきたわけです。しかしアンデレほどの人でもイエス様の偉大な力を計算に入れることができなかったわけですね。つまり12人の弟子全員今回のイエス様のテストにパスできなかったということになります。そこでイエス様は奇跡を行われることになります。10節と11節もう一度ご覧ください。イエスは言われた。人々を座らせなさい。その場所には草がたくさんあったので男たちは座った。その数はおよそ5000人であった。そうしてイエスはパンを取り感謝の祈りを捧げてから座っている人たちに分け与えられた。魚も同じようにして彼らが望むだけ与えられた。ヨハネの福音書には書かれていませんが、他の3つの福音書を読みますと、群衆は50人から100人のグループに分けられました。そしてイエス様はパンを裂いてそれを弟子たちにまず分け与えます。そしたらそれを受け取った弟子たちが受け取って弟子たちが人々に分け与えていったわけです。つまりどういうことかというと、イエス様が12人の弟子にパンや魚を手渡すときに、そのパンや魚が増えたわけです。で、弟子たちの手元でも群衆に1万人以上のその群衆に分け与えている間に、どんどんどんどんパンと魚が増えたってことですね。もう1万分の1のほんのちょっとしたかけらじゃなくて、好きなだけ望むだけ与えたって書いてあります。お腹いっぱいになるまで食べることができたってわけですから、パンや魚が増えたということなんです。それはどんなにか驚くべき光景だったことでしょうか。自分の手元でどんどんパンやね魚が増えていくわけですよ。この奇跡は4つの福音書すべてに書かれている唯一の奇跡です。特にヨハネの福音書っていうのは随分後に書かれた福音書なんで、先の3つの福音書に書かれているそういう奇跡などはあえてパスして厳選したものをね載せる傾向にあるんですけれども、この5000人の給食の奇跡はヨハネもこのように記していて、他の3人も載せているわけです。それだけ弟子たちにとっては印象深い出来事だったに違いありません。そして12節と13節。彼らが十分食べた時、イエスは弟子たちに言われた。一つも無駄にならないように余ったパン切れを集めなさい。そこで彼らが集めると大麦のパン5つを食べて余ったパン切れで12のカゴがいっぱいになった。余ったパンを集めると12のカゴいっぱいになったとここに書かれていますね。12という数字がわざわざ示す、こうやって記されているのは、残ったパンが12人の弟子たちにも与えられて彼らの食料になったということを表しています。弟子たちは休むためにこのベツサイダ近くまでやってきたわけです。ところが人々が集まってきて、ゆっくり休むこともできず人々のためにまた働いたわけです。弟子たちは疲れていましたし、お腹も空いていました。そんな弟子たちにイエス様はちゃんとねぎらいの報酬を用意してくださったわけですね。ではここから私たちは、今を生きる私たちは何を学ぶことができるでしょうか。一言で言いますと、それはイエス様は私たちの必要を満たしてくださるお方であるということです。 イエス様は私たちの必要を満たしてくださいます。この点に関して3つお話しします。私たちが知らなければならないこと。イエス様は私たちの本当の必要をご存知だということを知りましょう。イエス様は私たちの本当の必要をご存知です。イエス様はご自分を追いかけてきた人々に対していつもの行動方針を曲げて多くの癒しを行ったり、また人々を教えたりなさいました。実は彼らね、後でイエス様から離れていくんです。こんなやつ信じられないって言って、つまり彼らは信仰を持ってない人たちなんですよ。イエス様は当然それをご存知であったでしょうが、それでも彼らがさまざまな病気や障害を抱えて痛み苦しんでいるのを放っておかれず、癒しをなさったわけですね。そして群衆がお腹を空かせているのを見て取って、彼らに食べるものを用意しようとしてくださいました。またイエス様は弟子たちに休息が必要だということを考えてくださって、休むようにと指示をなさいました。そして弟子たちのお腹もちゃんと満たしてくださいました。イエス様は今を生きる私たちに必要なものをご存知です。そして積極的にそれを満たしてやろうとしてくださっています。当時のピリポや他の弟子たちはそのことを信じることができませんでした。しかし私たちはそのことを知っておく必要があります。イエス様は私たちに何が必要かをよくご存知だ。私たちが求める先にすでにイエス様はそれを知っていてくださるということです。私たちの必要というのは別にお腹が空いたということだけではありませんね。ある人は悲しみを抱えていらっしゃるかもしれません。ある人は人間関係で何かしらのストレスを抱えていらっしゃるかもしれません。ある人は経済的な必要を覚えていらっしゃるかもしれません。ある人は何をどんなふうに決断していいのかわからないで迷っていらっしゃる、そういう方がおいでかもしれません。イエス様は皆さんの必要が何であれそれを満たしてくださるお方です。たとえ私たちの願い通りのことが起こらなかったとしても、それでももっと素晴らしい方法で私たちの必要に応えてくださいます。皆さんは今悲しんでいらっしゃるでしょうか。何か悩みを抱えていらっしゃるでしょうか。虚しさを覚えていらっしゃるでしょうか。無力感を感じていらっしゃるでしょうか。それが何であれイエス様はすでにご存知です。そして助けの手を差し伸べてくださいます。その結果、問題そのものが取り除かれるかもしれません。あるいは問題そのものは取り除けないけれども、問題に耐える力が私たちに与えられるかもしれません。ものの見方が変わって問題が問題に見えなくなってしまうってこともあるかもしれません。他の状況を変えることによって問題そのものは変わってなくても、周りの状況が変わることによってすでに問題でなくなる、そういう解決の仕方をさせてくださる場合もあるかもしれません。一緒にその問題に立ち向かってくれる仲間を起こしてくださるかもしれません。いずれにしてもイエス様は私たちの問題に介入してくださって助けを与えようとしてくださっているのです。しかもイエス様は私たちにとって本当に必要な助けをご存知です。私たちが意識していなかったとしても、イエス様の側では私たちに本当に必要なものをご存知だということです。以前、礼拝メッセージで今よりももっと一回り大胆な祈りをしてみましょう、そんなふうに提案したことがあります。 翌週早速実行なさった方が次のようなことをおっしゃいました。自分がもう少し大胆に神様何々を与えてください、人生をこれこれのようにしてください、そんなふうに祈ってみたんだけれども、祈るたびに心の中にそりゃ無理だよ、絶対そんなことにはならないよ、そういう声が響いてきてかえって辛くなりましたと。自分は神様や人にお願いするのが怖いのですと、そんなふうにおっしゃった方がおいででした。そこでその方に申し上げました。では神様怖いのです、お願いするのが怖いのです、だから助けてください、そんなふうにお祈りしましょうと。大丈夫です、あなたが願い事をお祈りできなくても聖霊様が代わりに取りなしをしてくださる、そんなふうに聖書に書かれてるでしょうと。神様はちゃんとあなたの願いを知ってらっしゃいますよ、だから怖くて祈れないときは怖くて祈れないのです、助けてください、そんなふうに祈ればいいのです。皆さんが宅配ピザを注文するときにちゃんと現住所をお店の人に伝えますよね。今自分が住んでいるところ、この家はちょっとみすぼらしくて恥ずかしいな、お隣の豪邸、あそこを電話で言ったらどうだろうかそんなことはしないですよね。ちゃんと現住所を伝えるはずです。私たちもお祈りをするときはかっこいい自分でお祈りする必要なんかないわけですよね。祈るのが怖い、神様にお願いするとね、否定的な思いが湧いてきてお祈りできなくなる、クリスチャンとしてどうなんだろうと思うけれども、しかしそれが自分の現住所ならば、それを私たちは父なる神様に申し上げる必要があるわけです。この方は早速それを実践なさいました。ちゃんと自分の今いるところ、つまりお祈りするのが怖いということをお祈りして、お祈りできないけれど、お願いはできないけれども、神様がそれをすでに聖霊様を通して知ってくださっているんだと、私の代わりに聖霊様が願ってくださっているんだと、それを信じます、そういうお祈りを捧げるようになさいました。そして確かにイエス様はその願いを引き届けてくださったのです。後で聞いたらお祈りができるようになったと、お願いができるようになった、そんなふうにおっしゃっていました。たとえ私たちが本当に必要なものを自分自身で自覚できなかったとしても、イエス様はご存知です。そして群衆がお腹いっぱい食べられたように、私たちの必要も十分に備えてくださいます。そのことを知り、信じ、感謝し、期待をしていきましょう。というわけで、一つ目、イエス様は私たちの必要を満たしてくださる。一つ目は、イエス様は私たちの本当の必要をご存知だということをまずは確認しましょう。二つ目は、イエス様の祝福は一方的に与えられる恵みであるということを私たちは知らなければなりません。イエス様の祝福は恵みなのだということです。弟子たちは群衆を解散して自分自身が食べ物を手に入れられるようにしましょう、イエス様にそのように提案しました。しかしイエス様は、弟子たちが彼らの食料を用意せよ、そんなふうにおっしゃいました。そして見つけ出してきたわずかな食べ物をイエス様はどんどんと増殖させてくださって、人々のお腹を満たしてくださいました。イエス様は私たちの必要、特に本当に必要としていることをご存じで、それを豊かに満たしてくださる、そのように申し上げました。その祝福はイエス様が一 方的に私たちに与えてくださるものです。これを聖書は恵みと呼んでいます。おなじみフィリップ・ヤンシーの定義をアウトラインの方に載せてあります。フィリップ・ヤンシーという人が恵みとは何かということについて分かりやすく解説してくれています。恵みとは神様にもっと愛されるために私たちにできることは何もないということである。さらに神様にもっと愛されなくなるために私たちにできることは何もないということである。とにかく私たちは神様に愛されているんだっていうのが恵みという意味ですよというわけですね。イエス様の祝福は恵みによって与えられます。特に救いは恵みによって与えられるのだということを私たちは決して忘れてはなりません。救いというのは私たちが天の父なる神様を無視して生きてきた罪、これを許されて神様と仲直りをすることです。そればかりか親子関係を結ぶことができる、そういう祝福のことを言います。罪許され神様と仲直りし、それどころか親子にしていただいた、永遠に続く祝福を受け継ぐ、そのような身分が与えられた、これが救いです。その救いは私たちが何か立派な行いをしたからご褒美として与えられるわけではありません。何か難しい真理を発見したから私たちのものになったわけでもありません。何かの悟りを開くことによって私たちのものになったわけでもありません。多額の献金をして買い取るものでもありません。一方的なプレゼント、恵みとしてこれは神様から私たちに与えられたものなのです。私たちが救われるためにすべきことは恵みの福音を信じることだけです。差し出されたものをね、受け取るだけ。福音というのは良い知らせという意味です。私たちが救われるために信じるべき内容、恵みの福音については第一コリント15章の1節から8節を見ると書かれています。イエス・キリストがこの私の罪を許すために十字架にかかられたこと。ただ十字架にかかられたっていうだけではないですよ。この私の罪を許すためにイエス様が十字架にかかった、死んで葬られたけれど3日目に復活なさったということ、私の罪のための十字架、そして復活、これが事実であると認めて信じること、それによって私たちは本当に罪を許され、神様と仲直りし、それどころか親子にしていただいて永遠に続く祝福をいただく身分となったわけです。救いも、そしてその他の祝福もイエス様からの一方的な恵みによって私たちに与えられます。それをいつも忘れないようにしましょう。そうでないとクリスチャン生活は本当にしんどいものになります。私たちの立派な行い次第、出来高制ということになりますもんね。そうではなくて恵みであるということをいつも忘れないようにしましょう。三つ目はそのイエス様の恵みを信じなきゃいけないってことを私たちは知らないといけません。イエス様の祝福は恵みだっていうことを私たち知りましたね。でもそれを私たちは信じなきゃいけないんだっていうことを知らないといけません。祝福は恵みによって与えられると知った私たちはそれを信じて受け入れるわけです。以前外部奉仕で訪れた別の教会で当時20代前半の女性とお話をする機会がありました。高校生の頃からその教会に通っていらっしゃるということでした。途中、何度もね、集会に行ったり行かなかったり、 まあ、そういう時期はあったものの、お祈りをしたり聖書も読んだりメッセージを聞いたりして、まあ、それで涙を流すということもあったようです。ところがこの方とお話ししてますと、会話の端々に、でも私クリスチャンじゃないんですけどねっておっしゃるんです。自分が教会生活をしながら、本当に祝福されていると話をしながら、まあ、でも私クリスチャンじゃないんですけどねってやたらにおっしゃるので、もう私もちょっと気になりまして、話を聞いていると、私から見るとね、あれこの方クリスチャンじゃないのかなって感じるような発言がいっぱいあるんですよ。でも私はクリスチャンじゃないっていうふうにやたらに強調なさるので、耐えられなくなった私はついに尋ねてしまいました。私から見るとあなたはクリスチャンのように見えるんだけれども、クリスチャンじゃないとそこまでおっしゃるのは一体なぜですかと率直に聞いてみたわけです。すると、まだ洗礼受けてないからですって答え、そこで申し上げました。いや、洗礼式というのは入学式みたいなもんですよと。入学試験に合格して入学許可された人が入学式に出るわけですよね。入学式に参加したから入学が認められるわけではないわけですよね。それと同じで、洗礼を受けたらクリスチャンになるんじゃなくて、クリスチャンになったからそれを記念して受けるのが洗礼式なんですよと申し上げたわけです。じゃああなたはクリスチャンですかって言うと、まだ釈然としない顔をしてるんで、他にクリスチャンじゃない理由がありますかと尋ねると、礼拝などで牧師さんじゃない人が代表してみんなの前でお祈りしますよね、まあ、その教会ではそういうことを献金とか あるいは途中でね、代表して、牧師じゃない人がお祈りするってことをなさるんだそうです。うちの教会ではやってませんけれどもね。で、自分はあんなに長く上手に祈れないと、だから私クリスチャンじゃないんです、こういうわけです。それで私が答えました。いや、心配しなくて大丈夫です。私のポリシーは、個人の祈りは長く、公の祈りと食前の祈りはできるだけ短く、だから長く祈れなくていいんですよと。で、それにお祈りしてたらだんだん上手になるんですと。外国語も最初はもうたどたどしくても、外国人の方とね、一生懸命おしゃべりしていたらだんだん上手になっていくでしょうと。お祈りもだんだん上手になっていきますから、最初はポツリポツリとね、そういうお祈りでも全然問題ないんですよと申し上げました。じゃあ、クリスチャンですかって聞いたら、いや私はまだクリスチャンじゃないってこういうわけです。そこで申し上げました。クリスチャンってどういう人のことだとお考えでしょうかと。すると、立派で聖書で勧められているような生活をちゃんとできている人、こういうふうにお答えになったわけです。こういう答えが出てくると、だいたい私の答えは決まってますね。お得意の一言です。クリスチャンとはずうずうしい人のことですよと。だって一方的に許されてそのままで神様に愛されてるなんてずうずうしい話ですよね。ただ信じるだけでいい。この自分を救うために、許すためにイエス様が一方的に十字架にかかってくださった、そして復活をしてくださった、それが本当だって信じるだけで、こちらは別に献金なんかしなくても、良い行いなんかしなくても許されるなんてずうずうしい話じゃないですか。でもそのずうずうしいことを信じてるのがクリスチャンなんですよ。改めてお聞きしました。あなたはクリスチャンですか。するとにっこり笑って言いました。はい、私はそのずうずうしいことを信じています。ですから私もクリスチャンです。後で聞きましたら、間もなくご自身の教会で洗礼をお受けになったそうです。皆さんも今よりほんのちょっとずうずうしくなってみませんか。すでにずうずうしいですか。私たちは救いや祝福が恵みであるということを忘れてしまいそうになることがあります。その結果、在籍感に陥ったり、不平不満が出てきたり、将来に対して不安を感じたりしてしまうのです。でもそのことに気がついたら、 改めて祝福は恵みだということを思い起こしましょう。そして神様に向かって、私はあなたが私の必要をご存知であって、それを満たしたいと願っていらっしゃること、そして実際に一方的にそれを与えてくださるお方だと信じます。そのように宣言していきましょう。今週もイエス様が皆さんの必要を大いに満たしてくださるように、ずうずうしいことがいっぱい起こるように、そのように祈りたいと思います。お祈りしましょう。天の神様、本来であれば罪の責任を問われて、あなたから見捨てられても仕方のない私たちを、なんとあなたは滅ぼしたくないと願われ、それどころかあなたの娘、あなたの息子として大いに祝福したいと願ってくださったことをありがとうございます。そして私たちの罪の罰をイエス様が十字架で全て引き受けてくださったことによって、私たちの罪は本当に許されました。あなたにお返しできるものが何もない私たちにもかかわらず、あなたはそんなにも私たちを愛し祝福してくださっていることをありがとうございます。あなたが私たちの必要を覚え、それに完璧に答えを与えてくださる方だと今改めて信じます。どうぞ私たちがあなたがそのようなお方なのだというところから決して外れることなく、平安と希望をいただいてこの1週間を歩むことができるようお導きください。忘れてしまいそうになった時、聖霊様どうぞ改めてこの事実を教えて励ましてくださいますように。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。